ダメ上司には気をつけろ。220ページ。TQC の問題で見られるように、現実に読者のあなたがいる組織でもいろいろな失敗を誘発し、想像力を削ぐ仕組みや人間が存在しているかもしれません。俗に戦慄などと言われるように、新しいことに挑戦するときには千のものを手掛ければ、そのうち三つ程度がかろうじてうまくいくと言われています。優秀な人材を集め、知恵と経験を有する企業の場合も基本的には同じで、どんなに成功の確率を上げても、せいぜいが100のうち2つか3つくらいにまでしか高められていないのが現実ではないでしょうか。この数字は決して悪いものではなく、創造行為に失敗がつきものである限り、むしろうまくいくことの方が稀だと考えるべきです。ところが失敗が忌み嫌われ、悪いものと見られがちの日本では、どこの組織でも日々繰り返されているはずの失敗を隠蔽し、何でも成功したことにする後始末が行われがちです。特に失敗に対して常に厳しい批判の目にさらされている観光庁が出す報告書などには、その傾向が顕著に現れています。日本という国の文化が失敗に寛容でない限り、責任追及を恐れたこうした後始末が行われるのはやむを得ないことかもしれません。しかしそれはそれとして成功だと思っていたものの中に実は実態との間に乖離があることを自覚しないと虚偽の報告をそのまま真に受けて新たな失敗の種を自らの手で作ることになりかねません。またあなたが上司を持つ人ならば致命的な失敗を身の回りで起こさせないためには上司の力量を見極めておく必要もあります。その人がいわゆるダメ上司かどうかを判断し、問題ありの場合には、いざという時に直訴できる別の管理者を見つけておく必要があります。ダメ上司の典型例は、そんなことはやってもうまくいかない。自分も過去にやったけど無駄だったからやめておいた方がいい。などと、軽薄な失敗談を語って、部下のやる気を削いでいる人です。実際には考えられるあらゆる問題を想定して徹底的に試したことなどなく、適当にちょっとかじった程度の体験談に基づいて話していることがほとんどですから、この種の失敗体験談のほとんどは信用するに値しません。いわゆる偽ベテランに多いダメ上司が軽薄な失敗体験談を話す背景には、多くの場合、それまで慣れ親しんだ方法を変えられるのが面倒だという身勝手な感情があります。特に老齢化の著しい組織でよく見られるパターンで、その中で真剣に改革を提案していこうとする人には、ダメ上司の説得に時間を浪費し、心を疲弊されることになりかねないので本当に困った存在です。こうしたダメ上司が権限を握ったり、それを公然と放置している組織では、小失敗までが放置され、やがては致命的な失敗を起こす危険性が極めて大です。部下という立場にある限り、問題があると分かっていても、個人の努力で状況を改善していくのは難しいことです。しかし、身近で致命的な失敗を起こさせないためには、根気よく提案を続けつつ、ダメ上司の下で見過ごされている小失敗を注意深く監視していく姿勢が必要です。